私の道の光、私の歩みを照らす灯火。お立ちいただきまして、賛永546番。そのままで共に罪の告白と許し、購読詩編の125編1節から5節までを購読いたします。購読詩編はお手元にございます薄い冊子です。購読詩編の147ページ147ページの上の段、125と書かれたところが125編です。赤の文字のところを司会者がお読みいたしますので、黒いところを司会者が読み購読いたします。125編。主により頼む人はシオンの山、山々はエルサレムを囲み、主に従う人に割り当てられた地に、主に逆らう者の尺が置かれることのないように。主よ、良い人、心のまっすぐな人を幸せにしてください。イスラエルの上に平和がありますように。賛美歌6番。 座りください。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書創世記12章1節から9節まで、聖書の初めの方の15ページ、旧約聖書の創世記12章1節から9節までを読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖女、モレのカシノの木まで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラムはさらに旅を続け、ネゲブ地方へ移った。続きまして、新約聖書ヘブライ人への手紙11章8節から12節、聖書の一番後ろの方のにあります415ページの上の段、前から6行目、ヘブライ人への手紙11章の8節から12節までをお読みいたします。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。ここまでです。それでは祈祷をいたしますので、しばらく各自で目を閉じ心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。天地万物の創造主、主イエス・キリストの父なる御神、新年礼拝が与えられ心から感謝いたします。 この一年もあなたの御言葉に聞き、いつも心新たに歩む日々をお与えください。新しい元号や日本の皇室のことが取り沙汰にされ、平成最後のなどという言葉が飛び交う世の中にあります。しかしあなたが与えられる今日があり、明日があるだけであります。私たちは主の導きと主の与えたもう時間を大切に感謝して歩むものであります。どうぞ世の中の時勢や風潮に左右されるのではなく、まことの主を見上げ、主に向かって歩む民として歩ませてください。今月は定期総会を控えています。1年間の報告とこれからの行事予定がなされます。また新しい思いを持って長老や羊になる者たちの選挙が行われます。どうぞそのお一人お一人に新たな気持ちと活力とをお与えになり、主に与えられた信仰によって歩むため、その支え手として歩ませてくださいますよう願いをいたします。この浦和教会の拙い歩みに主が伴ってくださいますように、あなたの御心のままに進ませてください。この礼拝の時、仕事や多くの妨げによって集うことのできない者たちもおります。どうぞその者たちが主の礼拝に集いうる者とされ、あなたがその者たちの集うことをお許しになりますように。心の痛み、肉体の痛みを抱える者、不安の中を歩む者、それぞれの上にあなたの力づけをお与えください。悲しみの中を行く者に慰めを、病床に伏す者に力添えを、入院や手術を控えている者たちに癒しを、重荷を負って労する者たちにあなたの御手の支えをお与えください。これからひととき御言葉に聞きます。聖霊の良き取りなしによって語る者を強め、聞く者を強めてください。礼拝に携わる一人を顧みてください。礼拝の中で行われます聖餐式を導き、聖霊によってイエス・キリストの御臨在を賜り、主にある誠の食卓を共に過ごすことができますように。礼拝後行われます定期紹介の上にあなたの導きをお願いいたします。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。一度お立ちいただきまして、賛美歌312番、
おなるイエスは
座りください。新しい年を迎えました。2019年が私たちにとってどのような1年になるでしょうか。いろいろと希望にあふれて晴れ晴れとした気持ちで日々を過ごす方がおられると思いますし、またそうでない方もいるのかもしれません。主の御心を問いつつ、私たち一人一人にふさわしい歩みが与えられると、そういうことができればいいなと思うわけです。私たち年の初めにこの1年をこう過ごしたいとか、こういう計画を立てようとかいうことを年の初めに思ったりもいたします。うまくいくこともありますが、しかし与えられた1年、実際は思いもよらない出来事に見舞われたり、また計画を断念せざるを得ないことが起こったりと、なかなか私たちが思うようにうまく進まないものかもしれません。しかしそれは当然のことながら、私たち人間という存在が未来を予測することができない、計画の通り何もかもすべて私たちの思い通りに過ごすことのできない存在であるからです。しかし同時に、私たちが信じ、そして私たちを導かれる神は、私どもを母の胎にいる時から選び出し、その生涯にわたってすべてをすべ納めたもう方であることも知っています。今日新年礼拝として与えられた箇所はヘブライ人への手紙11章なのですが、この11章の1節には、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することであると書かれています。これは信仰の真髄とも言うべき箇所、私たち信仰者にとって大変重要な言葉であると思います。私たちは目に見えるか見えないかによって、それがあるのかないのかを確認する者たちです。人間は五感によって物事を知覚し、感じ取り、存在を認識しようとするからです。しかしこのヘブル書の著者は、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することだと述べます。それが具体的にどのようなことであるのかについて、4節以下から今日の箇所12節まで、またそれ以降も書かれているわけです。4節で例に挙げられているのはカインとアベルの出来事です。これは創世記の4章に書かれているお話です。アダムとエバと呼ばれる夫婦に、カインとアベルという息子たちがいた。兄のカインは野の作物を作る人で、弟のアベルは牧畜をしていたと。そしてある時、この二人が神に捧げ物をし、弟のアベルの捧げ物が神に喜ばれるという、そういうことがありました。まあ、結果的にカインはこのアベルを殺めてしまうのですけれども、このアベルの捧げたものが神様の御心にかなっていた、良いものであったということを、この今日のヘブル書の11章4節以下は語っています。またエノクという人が出てきますけれども、このエノクという人はあまり馴染みのない名前でありますが、創世記の5章に出てくる人です。エノクを主人公にした聖書の外典があるぐらいで、 当時のユダヤ教の人たちにはとても人気のある人物であったと言われています。エノクは神様の御心にかなった歩みをしていたので死ななかった、若くして死なずに天に取り上げられたという、その信仰を高く評価された人物です。次に7節で、これは有名かもしれません、ノアの箱舟のノアが出てきます。彼は箱舟を作りなさいと神様に言われます。今こんなに天気が良くて晴れ渡っているけれども、必ず大洪水が来るからそれに備えなさいと神様に言われるわけです。周りの人たちはみんな嘲笑います。そんなことがあるはずがないと、大した雨も降らないのにそんなことがあるはずがない、みんなでバカにするのです。しかしノアだけは、その家族だけは神様の命令を聞き、晴れ渡る空の下、大洪水が起こってもいいように大きな箱舟を作り出すのです。どう見ても雨が降るはずがない、洪水が来るはずはなくても彼は作ったのです。それが神様に認められた、目に見えないものを信じて行うノアの行いだったというのです。そしてこのような流れの中で今日の箇所8節になるのです。ここにアブラハムの名前が出てきます。彼は信仰の父と言われます。ただひとえに神を信じて歩んだ人物として出てきます。創世記、今12章を読みましたが、その前の11章を見ますと、アブラハムと彼の父テラはメソポタミアのウルという大都市で成功を収めた地主、あるいは豪族として確固たる地位を築いていた者たちだと考えられます。しかしその彼らが突然神の言葉を聞き、カナンの地へ行きなさいと命じられるのです。普通ならば聞き入れることができないことかもしれません。大都市で確固たる地位を築いていた彼らはおそらく何不自由なく暮らしていたことでしょう。たくさんの財産を持ち、土地を持ち、家を持ち、裕福に暮らしていた。しかしそのすべてを捨ててカナンに行きなさいと、行ったこともない、見たことさえもないカナンという土地に行きなさいと突然神様に命じられます。誰がこんなことを聞くのでありましょうか。自分たちが代々受け継いできたものをすべて放棄するということは大変に難しいことです。そんな無駄な話はありませんし、将来が未確定な不安な選択肢です。しかしアブラハムたちはこの神の声を聞き入れ、行き先も知らずに出発したといいます。果たして私たちは行き先も知らずに行くでしょうか、ことができるでしょうか。見たことも聞いたこともない土地に信仰一つで行くことができるのでしょうか。正月には恒例の箱根駅伝があります。東京から箱根まで往復10区に分けて20区間たすきを受け渡しながら走っていくわけです。駅伝もマラソンも適当に走っているように見えながら、実際は入念な下見をし、走る計画を立て、勝利を勝ち取ることができるわけです。昨年の埼玉マラソンに出た私の友人によると、彼は3時間9分で、もう少しで2時間台に入ろうとしていると。なかなかのランナーなのですが、彼は20分タイムを1年間で縮めることができたと。で、そのコツは何かと聞いたところ、走る時の筋肉の使い方を変えるのだと、そんなことを言って非常に驚いたわけです。で、そのコツを知ってから飛躍的にタイムが伸びたと、マラソンも頭を使うことがよく分かったと、彼自身も今になって気づいたと言っていたのです。 とにかく単に目的地を向かうという行為、走るという単純そうに見える行為一つとっても、そこには入念な下準備があり、トレーニングがあり、勝算を見出し、そこに計画を立て、それを確認してから走るわけであります。受験勉強にしても、会社でのプロジェクトにしても、家庭での計画にしても、何でもそうだと思います。準備があり、計画があり、そして実行がある。このアブラハムのように、行き先を知らずに、入念な準備なしに、無謀なことは普通行わないのです。しかし聖書は、信仰においてはこのような神への従い方を良しとすると、このように伝えます。信仰によって生きる人は、目に見えるものではなく、目に見えないものに望みを持って生きるからだと、ヘブル書11章を通して述べているのです。目に見えないものに望みを持って生きるというのは、私たち信仰者すべてに言えることです。あるいはここに集うた者たちすべてに言えるかもしれません。しかしそれは同時に、こういうことも言えるかもしれません。目に見えているものを、見えていないものとして生きる生き方、今見えているもの、厳然として目の前にあるものを、それをないものとして生きる生き方であると言い換えることができるかもしれません。例えば、美しいものを美しいという理由によって尊重せず、素晴らしい人格を、その人間的な優しさや優秀さによって人を判断せず、貧しい人を貧しいという理由で低く見積もって評価するのではなく、弱い人を弱さのゆえに捨ておかない生き方、それが目に見えるものを見えないものとして生きる生き方であると言えるでしょう。目に見えるものによってとらわれるのではなく、目に見えるものの背後におられる存在、それが何であるのかを見極めよと。それはヘブル書の言うところの神の人と言われる人、信仰に生きる人とは、その目に見えるものではない背後を見るのだ。つまりクリスチャンでいうところの神様の存在であると。目に見えるものは死と共に消え去ります。地上にある命は滅びるのです。しかし私たちは、目に見える体、肉体ではなく、神の国、天の国に自らの命を置き、心を高く上げて生きる民ですから、地上の命を見つつ、そこにある神様の存在を見ながら、天に私たちの存在を置いて歩みたいと思うのです。十字架を前にした主イエスに対し、ある女性が大変高価なナルドの香油を頭から注いだという話があります。大変高価なのです。小さなペットボトル一つで300万円ぐらい、今の価値だとそれぐらいすると言われます。この大切なナルドの香油をイエス様の頭に惜しげもなくかけた。それを彼女は死の葬りのための準備であったと言って、油を注ぐのです。一般的な感覚から言えば、大変無駄遣いであると言えるかもしれません。しかしそれは、一人の小さな信仰者がキリストの十字架と葬りのために行った、目に見えない希望へ突き動かされて行った行為であった。彼女はこの時、地上を見つめていたのではなく、天の国を見つめ、そこに行かれるであろうキリストを見つめていた。これが信仰を生きる生き方だと聖書は言います。パスカルの原理を発見したブレーズ・パスカルは、信仰とは賭けであると言ったそうです。それはある面において当たっている言い方です。当然ながら信仰は 単に一か八かをかけるギャンブルではありません。そうではなく、圧倒的な神の力と約束にかける。人間に希望を置くのではなく、神にすべての希望を置き、そこにかけるのだということでありましょう。目に見えるものを追い求めるならば、信仰を守る必要はありません。目に見えるものを求めるのであれば、日々変動する為替相場を神の見えざる手として信じ、神の見えざる手に信仰を告白し、その上下動する神の折れ線グラフに一喜一憂する生き方が求められるかもしれません。しかし、まことの聖書に示された神にかける生き方は、しっかりと神に向かう上昇グラフであります。私たちの人生が上下動したとしても、その上下動は神に向かって上がっていく。大暴落しないのです。人生が上下動したとしても、私たちの生涯は神に向かって着実に神に向かっていく線を描くのです。神のおられる場所、神の招かれる場所に向かって上下動を繰り返しながら、キリスト者という命を、キリストという小舟に乗って神に向かうのであります。だからこそ信仰は賭けであると。私たちの全存在をキリストに賭けて歩むのであります。キリストは大舟ではなく小舟です。それはあの12人の弟子たちが恐れおののき、嵐と風の吹きすさぶ中、恐怖し、今にも沈没してしまうかもしれないという悲壮感、焦燥感にさえなまれたあの小さな小舟と一緒です。しかしそこにキリストがいた。あの小舟にはキリストが船の友で眠っておられたと書かれています。あの絶対に沈まない小舟こそが私たちの救い主キリストであり、そしてまた私たちの教会であるのかもしれません。私たちは目に見えるものや事柄に恐れおののきますが、キリストと共に生きる生涯において目に見えない神の祝福と導きに安心して歩みたいのであります。目に見えない罪のあがないと許し、目に見えない神の約束と希望、これが私たちの求めるものです。信仰者として私たちは何を重んじるのか、この2019年という年を迎えるにあたって、キリストと共に生きていることをいつも心に留め、その導きを信じ、新たな年を心新たに歩み出したいと思うものであります。祈りましょう。御在天の父なる御神様、今日から新たな年の新年礼拝が始まりました。この時、手術礼拝が与えられ感謝をいたします。昨年一年守られたように、この年も主を見上げて豊かな導きを受けて歩むことができますように、それぞれに与えられた課題や務めをなし、またこの浦和教会においても多くの課題を乗り越えることができますように、ここに集う者たち一人一人心も体も信仰も強め、主の礼拝に集う者とさせてください。そしてまたそのご家族をお守り導いてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。